is cold.
Whiskey, piano is cold.
Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。 QRL 第369回、でございますね。いやもう本当に5月もですね後半に入りましてね、とてもいい陽気でございますけどもね、もう、西方面ではですね梅雨入りに、なるとかそういう時期でございますけどもね、もうしばらくするとワンエリアの方もですね、雨の多いじめじめしたですね陽気になってしまうということでございますけどもね、それぞれのね地域ではその時間差というかねございますよね。またこの時期はね8方面は梅雨がないということでございますからね、一番過ごしやすい時期なのかなという気がいたしますよね。まあこの梅雨の時期もそうなんですけどもね、梅雨明け、あたりまでねその雷がねやはり非常に気になるところでございますよね。アンテナを上げているね、各局にとりましてはやはり大風ね、大風も心配でございますけども、何よりもですねこの雷が心配でございますからね、気をつけないといけませんね。まあよく言われているのが、雷が鳴ったらもう、アンテナケーブルを外すのと合わせてですね、電源をすべて抜くという形でね対応するしかもないということでございますからね。いや本当に、中にはですね、直撃雷をですね、受けたという方もね実際いらっしゃいますんでね、そういった方の話を聞きますともうすざましい状態でございますからね。まあ接待の方もですね、近くに落雷をしまして誘導を受けましてですね、かなりの被害が出たというようなこともねございましたからね、そんな心配をする時期になりました。はい、というわけでございましてね、QRL 早速今日もスタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまでどんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございますけどもね、はい、まあ5月のこの時期になりますとですね、 W の方では世界最大ともいえる、ハムフェスティバルね、デイトンのハムベンションがですね開催の時期ということでございますよね。まあ、日程的にはですねおそらく、17日頃からですかね、開催ということでございまして、まあ、こちらはですね番組的には収録になりますんでねタイムラグがあるので、放送日のあたりにはですねいろいろと情報がネットからですね上がってくるのかなということでね、現地の情報を待ちたいところでございますけどもね、もうすでにね放送日あたりはいろんな情報が入ってきてるのかなという気がいたしますね。この辺が申し訳ないですがタイムラグがありましてね、はい、毎年気になるのがですねこの新製品とかですね、そういったものがいろいろとこの目の前に、見ることができるというのがねハムフェアに先立ってのイベントでございますからね、 JA の方からも多くの方がね行かれてるというふうに思いますね。まあ、一度ねハムフェアのみならず、デイトンのハムベンション行ってみたいんですけどもね、なかなかね日帰りで行くわけにもいきませんからね、行くのにも大変なんでございますけどもね、まあ、ぜひぜひ一度行ってみたいなというふうに思いますけどもね、はい。こうした中でですね、新製品の情報この時期になるとねちょろちょろちょろちょろといろいろと出てくるわけでございますけどもね、まあ、まずは、八重洲さんがですね FT の、3D ね FT2D の後継機ということに、なるんでしょうかね、こちらが登場するということでね、これもデイトンの方ではね展示されてるんじゃないかなというふうに思いますけどもね、まあ、カラー液晶ということで C4FM 対応の 144-430MHz のハンディ機ということでございますからね、すでにですね JA の中でもですねいろんなところで、このデザインがですね、発表されているというところでございますけどもね、写真を見ますとですねやはりこの八重洲さんらしいですね非常に、こうがっつりとしたねデザインでございましてね、ディスプレイがですねやはり非常に見やすくなりましてね、最近のディスプレイのデザインという感じですね。そして、バンドスコープもですね79チャンネルのバンドスコープということで、まあ、ハンディ機にしてはですね非常に、細かなですね表示ができるというようなところでございますけどもね、まあ、なかなか多くの機能まではですね確認ができないんですけれども、FT2D の、オプションがすべて使えるというような、すべてではないですがね、使えるということでございますけどもね、なかなかこの見た感じですね、小さい感じでですね手にもしっくり収まるという感じでございますからね、まさにハンディ機というイメージでございますね。そしてこの GPS はね八重洲さんも定評のある GPS の、受信機をね搭載しておりますけれどもね、位置情報関係の APRS、またですね C4FM 関係のですね、通信もちろんこれはできるということと、ワイドバンドの受信はもちろんできる、ラジオも聞くことができるということでね、まあ、機能についてはですね今までの従来の、機能は全て網羅しているというようなトランシーバーでございますね。まあ、こういったトランシーバーねどんどんとこういう、高機能化をしてまいりますとですねなかなか使い勝手もですね非常に高機能になりますんでね、その機能を呼び出すのが大変というようなことでね、まあ、先週の放送でもねそういったところをちょっと触れさせていただきましたけどもね、まあ、こういったハンディ機でもですねいろんな機能がね、搭載されていますのでね、これを一つ一つマニュアルを見ながらですね確認していくというのも楽しいところでございますけどもね、まあ、まずは実機を手に取ってみないとわからないということでねございますが、これは今年のハムフェアの方でもですね、実際には登場するのではないかなというふうに思っております。またC4FM でですねこのカメラ付きのハンディマイク、こちらを使ってカラー画像がですね、送信受信ができるというようなところもね期待できるところでございますよね。こちらの方はどんどん進化してますよね。はい、まあ、画像通信というね意味も含めましてね、このデジタル通信の世界はですね非常にこのハンディ機のみならずいろんな形でですね進化してますよね。ますます楽しみでございますけどもね、同時にですね新しい情報をどんどん取り入れていかないとですねなかなか追いついていかなくもなるというところがアマチュア無線の世界でもですね、出てきているという感じでしょうかね。まあ、もちろん、従来通りの電波形式もたくさん、運用されていますからね、新旧取り混ぜてのアマチュア無線の楽しみというところの、というところもですね醍醐味の一つかなというふうに思います。はい、そしてですね、これは、エレクラフトね、エレクラフトからですね、K4 がですね登場かということでね、こちらもちょっと情報が入ってきておりましてですね、海外サイトをいろいろと見てみますとですね、この K4 のですねデザイン含めてですね画像がドーンと載ってるんですよね。これはもう先ほどと同じでデイトンハムペンションで発表がされるというふうに書いてありますね。で情報によりますとヨーロッパ方面では今年の年末頃から発売をするかなというふうに書いてありますね。そして、現行の K3S このあたりのですね金額価格設定よりも、まあ、下回るのかななんていうふうに、ね、書いてありますね。そしてやはりこのエレクラフトのですね無線機ね、この K4、重さがね5キロ以下なんですよね。もう非常にコンパクトにできています。オプションで 144-430MHz も運用ができると、これはもうオプションで予定がされているということですね。出力は 100W、この大きなディスプレイでですねこのバンドスコープ、これがドーンとこうありましてね、これは今風のトランシーバー、みんなこういう風になっちゃいましたよね最近ね。はい、こういったところはもう全て搭載されているというようなことでねございます。まあ、何しろねこのエレクラフトのね、K3 あたりお使いの皆さん方はですね、やはりこの電信をおやりになる方はね、特にこのエレクラフトを使っている方多いと思いますけどもね、まあ、そういったところが継承されている設計になっているのかと思いますけどもね、これもですね、デイトンで行かれている方はですね、目の当たりにされているのかと思います。こちらの情報もですね、そろそろ上がってきているのかなと思いますけどもね、また番組の方にもいただければですね、画像なんかも含めまして、現地の情報がいただければね大変ありがたいなというふうに思うところでございますね。 まあ、エレクラフトはですね、まあ、私も電信が好きなところからですね、皆さん、使われている方が非常に多くてですね、実際に、ワッチをねさせていただくと、これもやはりですね非常に聞きやすい、受信、性能を持っていますのでね、これはなかなかですね、期待ができるかなというふうに思っています。まあ、以前ですね、このエレクトロデザインさんの社長さんがですね番組に来ていただきまして、この Windows 10が走る無線機についてね、ご紹介をいただきましたけどもね、またこの K4 のですね情報なんかもまた、この社長さんの方にですねお聞きしてですね、お伝えできればいいかなというふうに思います。まだまだね出始めなんでね、これからなのかなという気がいたしますけどもね。はい、まあ、あのこういったね、海外の無線機ね、国内の無線機を持っているですね、海外の無線機もいろんな無線機がありますので、まあ、こういったものをですね、使う、これもね非常にいいかなと思います。一時期はですねコリンズですとかね、まあ、こういったところを、集めていらっしゃる方もねたくさん今もいらっしゃると思いますけどもね、やはりこういった素晴らしい無線機は世界にはたくさんありますのでね、こういったものも使えればというふうに思います。まあ、もちろん国内で使えるようなですね対応はしないとならないところがございますけどもね、まあ様々な法令法規等がありますのでこちらに対応したですね形での使用というのが条件でございますけれどもね、はい、まあ世界の各国でですね運用されているシャックを見るとですね時とも見慣れない無線機がね置いてあったりしますよね。まあ、全てがあの、JA のメーカーのね無線機が世界中に飛び回ってるわけではありませんのでね、まあ、こういったあのもの JA にとっては物珍しい無線機こういったものもですね興味をそそりますよね。まあ、こういった情報も最近ではインターネット等でですねいろんな情報が入ってきますし、そしてまたですね入手も比較的容易にできるようになりましたのでね、まあ、このあたりが非常に昔と違うところかなというふうに思いますね。はい、まあ、今年のハムフェアはですね、こういった新しい無線機が並んでくると思いますけれどもね、まあ、アマチュア無線のフェスティバルということで、この番組 QRL もですね、今年もハムフェア参加をいたします。ラジオ番組 QRL という、ね、ブースネームで、また今年も参加をさせていただきますのでね、多くの皆さんとお会いしたいと思います。というわけでございまして、今回の QRV は新商品に関する情報をお送りいたしました。はい、それではこの辺で楽曲を1曲お届けしたいと思いますが、今日はですね映画バックドラフトをね、ご覧になった方たくさんいらっしゃると思うんですが、こちらのテーマですね、ショーミーはファイアートラックというね楽曲、こちらをお送りしたいと思います。まあ、バックドラフトはですねまさにその消防士の、お話でございますけれどもね、まあ、我々お仕事ではですね消防関係の方とですね日頃よくお付き合いがあっていろんなお話を聞くんですけどもね、やはりアメリカの消防士はですねいろんな形でですね参考になるということで、まあ、いろんな情報交換もね、消防官同士でされているというようなこともありますし、そういった交流なんかもあるということなんでね、また災害が起こればですね、世界各国へ派遣されるという意味ではですね、各国のさまざまな技術その他をですね、取り込みながらですね、災害対応に、努めるというのがですね一番というふうに、いつもおっしゃってるところでございますけどもね、まあ、こういった、バックドラフトもそうなんですがね、こういう火災の、ね、映画ではタワーリングインフェルノって昔ありましたけどもね、あれもよく見ましたけどもね、はい、そんなところでございます。では今日はバックドラフトからテーマ音楽をお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは皆さんからのメッセージをご紹介する59をお送りしたいと思いますけどもね、
また無線、
まあ、今日は QRV コーナーで、新しい無線機の情報をね、さらっとお送りいたしましたけどもね、まあ、やはり、実際に手に取ってですね見ないとわからないところがね結構ありますけどもね、やはり展示会で、かっこよく展示されているとですね 非常に興味をそそりますよね。あの展示の仕方もね、いろいろとこう工夫されているところでございますけどもね。まあ、私どもはですね、この販売店をやってますからね、まあ、こういった新しい無線機があると、まあ、サンプルというかですね、展示用にこう、入れていただくわけでございますけども、ね、やはり見るとですね、聞くとではやはり全然違ってですね、やはり見るとですね、よりまた購買欲をそそってしまうというね、そんな感じでございますけどもね、まあ、販売店にとってはですね、この辺をうまくですね、展示をしているというところでございますけどもね、はい、ぜひですね、皆さんもですね、販売店に行きまして、いろいろと新製品含めまして、ご覧いただいて、見るのもいいかなというふうに思いますね。はい、はい、というわけでですね、早速メッセージ、お送りしたいと思います。
はいはい、無線ね、
まず今日はですね、近場の局ですね、局というか、はい、所沢市、これはもう西東京市からすぐ近くですね、EMH 堀さん、ありがとうございます。ラジオでもなんとか受信ができます。 FM 西東京はだいぶ前からいろんな番組をワッチしてます。お、ありがとうございます。コミュニティ FM は他にも結構聞こえてきます。 FM 放送バンドは今 AM 補完局がどんどん開局していますね。ゆくゆくは AM がなくなってしまうのでしょうか。番組でも以前から、このネタは取り上げられているようですが、当方としてもなんとか AM の存続を希望したいと思っています、ということでね。はい、お近くですね、所沢市、ありがとうございます。コミュニティの FM 放送はですね、今全国で330数局開局してましてですね、特に都内もですね、この地域、まあ、FM 西東京の周辺でもですね、多く開局をしているところでございますけどもね、まあ、おっしゃる通り、この FM 放送がですね、今 AM の補完局、これがですね、どんどん開局しているというところですよね。でほぼ全国のですね、キー局、まあ、キー局というか親局は、FM の補完局を開局しているというところですね。まあ、関東地方ですと、RF ラジオ日本さんがですね、開局を目指して今動いてますので、こちらが開局すると、まあ大体ほぼ全国が、補完局が開局するということになりますね。で今までですね、 AM、まあ、中波放送で聞こえなかったですねローカル局が補完局になってから急に聞こえるようになったとかですね、結構ありましたよね。まあ、この西東京市、まあ、ワンエリア方面もですね、今まではなかなかあの中波放送で遠くは聞こえなかったんですけどね、昼間は、これがですねよく聞こえるようになりましてね、この中波放送のみならずこの FM でですね、聞こえなかった放送局が聞こえるようになってですね、まあ、最近ではね車でもワイドバンド受信対応のカーステレオがあったりいろいろしますんでね、まあ、少し楽しみというかですね、受信の楽しみが増えたかなという感じでございますけどもね、
全く興味ないから、
は
い、
まあ、この辺りでもですね、山梨県のですね、中波放送が、まあ、今まで AM では聞こえなかったんですけどもね、高いところに送信アンテナがあるんでしょうかね、まあ、本来サービスエリアではないこの東京地域でもよく受信ができるというところでございますからね、まあ、受信マニアにとっては楽しいところでございますけどもね、どんなところでございます。まあ、中波放送のですね、この維持管理費、これはもうね大変なものだというのはね前から放送局の方に聞かれてますんでね、まあ、送信アンテナ一つとってもね皆さんご覧になってると思いますけどもね、大変大きなもので広大な敷地もいると、でまた、大電力ですからね、それなりの設備も必要だということで非常に維持費が大変な状況になっているというのはね、よくわかるところでございますけどもね、はい、この先ねちょっと気になるところでございますね。はい、どうも堀さん、ありがとうございました。お近くでございますね、ぜひ受信レポートお待ちしてますんでね、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。続きまして、これは3エリアですね、和歌山県の AQS さん、北島さん、AQS さん、これはサフィックスでしょうかね、移動運用でまっすぐ対象を購入して使っています。お、ありがとうございます。第一印象としてはがっつりして、作ったので、安定感はとてもいいですね。組み立て部分が折れ曲がるのでこれまた便利です。ポールのサイズも 10m ポールもさせるのでとっても便利。移動運用ではせいぜい 5m から 6m ぐらいの高さで十分ですが大変使いやすいです。何を言えば大変重いので車で運ぶ際の持ち上げたりするのが結構大変です。 いうことでね書いてありました。ありがとうございます。お使いいただいているようでね、まあ、確かにねがっちり作ってるので重さがですね結構重いですよ。これ12キロぐらいあるんですよね。はい、まあ、この辺だけがね皆さんよく言われるところなんですけどもね、まあ、やはり、構造上どこでもまっすぐにねポールが立てられるので、ポールの収縮等はですね非常にやりやすいというところですね。
あ、なんか買ってきたな。
まあ、この辺りはですねぜひ、ね、使っている方を見つけたらですねいろいろと聞いていただきたいと思いますけどもね、またこちらの、フビーサンド田梨の方に聞いていただければですね、こちらの状況なんかもですねお伝えすることができますのでね、お尋ねいただければと思います。まあ、移動運用で一番大変なのはやっぱりアンテナの設営なんですけどもね、このポールがですねまっすぐに伸ばせないと結構この収縮ポールをね伸ばしたり縮めたりするときにちょっとね難しいんですよね。やはりまっすぐ立ってるとですね素直にストーンとこう、上げ下げができるというのが便利ですしね、またこのベースはポール部分だけをですね車で踏んだままで倒すことができますので、アンテナをですね付け替えたりするときにちょっと便利なんですよね、これもね。はい、いろいろと使い勝手がいいと思いますんでね、皆さん工夫していただければと思いますし、また業務の方もですね測定用に使っていただいたりとかですね、いろんな用途で使っていただく方が多いのでね、そこそこね皆さんのところに、そこそこというかですね販売をしているところでございますんでね、はい、ぜひねまたご興味のある方はお問い合わせいただきたいと思います。どうも北島さんありがとうございました。また移動運用の状況とかですねそういったところもレポートいただければと思います。どうもありがとうございました。続いてですねもう一個いきますかね。これは江別市ですから、北海道ですね。JFR かな 4PS、ポータブル8、丸山さん、8広島から8に単身赴任中です。あ、ということですね。ホームでは短波と50、430は連絡用で運用しています。こちらはスペースの関係から50以上でしか運用ができません。大きなアンテナが上げられませんが50はこの季節は楽しいです。普段は全く聞こえないバンドがひとたび開けると国内の信号がにぎやかになります。50はまさにミラクルバンドですね、ということでね。はい、どうも丸山さんありがとうございます。そうですね、8方面ですとね全国からコールがねかかるんじゃないかと思いますけどもね、まあ、e スポでですね、まあ、このところをぼつぼつねこう開け始めましたけどもね、やはり普段あまりねこのワンエリアでもですね、週末は移動運用の方がいますけどもね、平日はなかなかね静かなバンドでございますけどもね、ひとたび開けますとね、本当に全国の信号が聞こえてくるようなバンドですからね面白いですよね。完全にもう思いっきりオープンしますともう斜め側を聞いてるかのようなですね感じでワンサが聞こえてくる状況にもなりますんでね、非常に楽しいバンドですよね。まあ、アンテナも小さくできますのでね、この辺もアンテナの自作もしやすいですしね、また操縦神経の自作もね、面白いかなというふうに思いますけどもね、楽しいバンドだと思います。もう私も50メガはですね入門した時のバンドですからね、これはね、今後も楽しみたいなと思っておりますけどもね。はい、
ご飯だよ。
どうも丸山さんありがとうございました。単身赴任ということでね、たまには、ホームの方へ帰られてるんでしょうかね。まあ、ホームの方でもしっかり、ね、アンテナその他は立てられてるんだと思いますけどもね、またそちらの方の状況なんかも教えていただければと思います。どうもありがとうございました。それではね、これで、エンディングでございますよ。はい、ね、あっという間でございますけどもね、まあ、今日は、QRV コーナーで、ね、ご紹介しましたけど、このエレクラフト、ね、この会社の、はい、無線機、まあ、K3、まあ、他のシリーズもいろいろありますけれどもね、このキットでですねいろいろ、まあ、もちろん完成品もありますけどね、いろんな形でですねこう手作り感もですね味わえるということでね、非常にこれいいですよね。またオプションをいろいろとですね自分なりにこうカスタマイズしてですね無線機を仕上げることができます。まあ、もちろんフルオプションでね、こう作り上げるということも可能なんですけどもね、まあ、K3 でもですね、フルオプションね、こう フィルターからね全て、フルオプションにしますとこれ大変な金額にはなりますけどもね、はい、今回、ご紹介した K4 というのがですねどんな感じになるか期待ができますよね。144、430のオプションと、がねこちらも気になりますけどもね、何しろですねコンパクトで重さも5キロってこれがいいですよね、はい、100ワットタイプでございますけどもね、こういったものがですね国内の、トランシーバーとしてはですねあまりないですよね。まあ今の無線機はですね小さくなったとはいえやはり、HF のね無線機 HF プラス50メガね100ワットの無線機でも結構大きいですからね、まあそういった意味ではですね非常に魅力なものかなという気がいたします。まあ、K3 はですね、非常にあの興味があってですね、何でもいろいろ買おうかなと思ってたところがあるんですけどもね、なかなかあの、オプションもあれもこれもと言いますとですね結構あのそこそこのね値段になっちゃいますんでね、なかなか手が出なかったですけどもね、はい、お使いの方ねお客様で、いらっしゃいますんで工事に行った際にちょっと聞かせてもらうとですね非常にこれがいいんですよね、まあ、本当にね、こういったあの新しい無線機ね、今回エレクラフトから出てますんでね気になるところです。どうもねレイトンの方で行かれた方がもしいらっしゃいましたらね番組の方にもですね、写真とか情報いただければなというふうに思います。まあ、そしてですねハムフェアね、今年も開催でございますけども、今年は8月31日と9月1日がですね、開催となります。今年は新しいですね南館というのがですねできまして、そちらが会場になるということでございますからね、新しい会場で皆さんとお会いできるということですね。まあ、今年もまだどんなことをやろうかなっていうのはまだね、細かくは決めてないんですけどもね、またあのいつも通りのブースになるのか、またいつもとは違うブースになるのか、そして、いつものあの人は来るのかとかですねいろんなことがありますんでね、あれこれ検討中でございますんでね、まあ、何しろですね多くのリスナーの皆さんにお会いできるというのがね一番楽しみでございますからね、また会場でお会いしたいと思います。はい、それではですね、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。